気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
タンクトップを脱いでもタンクトップを着てます、ラーメン大好きラーメンさんと、
今タンクトップを着てます、夏は涼しいのが一番、ノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
ラーメンさん、タンクトップの下にタンクトップを着てるんですか？
そう、おしゃれ。
それない、それおしゃれなの？
おしゃれ、タンクトップの重ね着みたいな。
初めて聞いた。
いや、そんじゃなくて、あれを毎年ね、テニスやるときに、
はいはい、
夏は全裸、全裸じゃないわ、上半身全裸でやったらおかしいね。
全裸でできる、
上半身裸で、
はい、
上半身裸でテニスやるんだけど、今年ね、ちょっといつもやってるとこじゃなくて、またちょっと知り合いの会社様のコートで、やらさせてもらってるのよ。
さすがにそんなところ で判断になるのはまずいなと。
隣にね、なんとね、テニスコートが一面あるんだけど、そこ、
はい、
隣がね、女子寮なんですよ。女子寮だからちょっとダメって言われて、裸でやっていいって言ったらちょっとダメって言われて、じゃあタンクトップはって言ったらタンクトップはいいって言われて、はい、タンクトップって言ったら、
はい、
テニスが終わってほら裸になると、タンクトップ着てる状態になる、脱いでも、
ああ、そういうことですか。なるほど。
日焼け、日焼け。
日焼けなんですね。普段だったら、その、何、体のタンニングも兼ねて、外で、サウナでやれば、色もつくし、みたいな。
一石二鳥じゃん。テニスも楽しみながら日焼けもできる。
相当でも焼けませんか？
いや、焼けるよ。
ねえ、テニスでやってると。
あ、そうそう。でね、昨日、熱中症だったんですよ、ラーメンさん。
いやいやいや、ちょっとそれまずくないですか？
いや、ほんと、昨日もう炎天下、この35度越した状態でやってて、
はい、
午後の12時からよ。もう一番ダメだ、午後の12時から5時までやったんだけど、家帰る途中かな、もう頭がガンガンガンガン割れるような痛みが出てきて、で、いかんいかんと慌てて家着いて、塩をいっぱい舐めて、
ナトリウム
を水ガブ飲みして、
ああ、
で寝たのよ。もうダメだ、シャワー浴びて寝て、で起きてもまだちょっとガンガン痛いから、さらに追い打ちで塩と水飲んだら、はい、ああ、痛みがね、スーッと引いてたのよ。
無茶するな、
てきめんだね。いや、で、インターネットでさ、
はい、
症状とかを調べたら、全部で3段階あるらしいの、この、
はい、
熱中症のレベルが、頭痛が出るのはレベル2です。救急車呼べって書いてあった。
なんや。
いや、まあだけど、その頭痛が一つで、他にもね、なんか吐き気がするとかいろいろ書いてある中の一つだけだったから、頭痛だけだったからまあいいか。
いや、ちょっと今の季節本当気をつけんといかんですよね。もう、でも子供たちは今日は朝、午前中一日サッカーやってて、うちの長男は。まあ昼からは、家にこもってゲームですけど、どうせ。昨日はでも一日外でやってましたね。大丈夫かしら。
だから本当気をつけないといかんね、本当に。
蛍光補水液、なんだっけ、OS1 でしたっけ。
あれね、むちゃくちゃ効くよ。
ねえ、あれでも普段、普段何でもない時にあれ飲むと、ちょっとこう、なんていうか、薄めたポカリみたいな感じじゃないですか。ね、でもね、あれが美味しく感じ始めたらいよいよやばいらしいですよ。
そう。前ね、何年か前も同じ症状が出て。
出たんだ。
その時、あ、じゃあ、それ違う。 インフルエンザだ、その時は。インフルエンザみたいになんか胃腸もなんかやられて、もうあの水分がなくなってたのよ、体の。
脱水症状ですか。
うん、その時にあれを飲んだら、
はい、
もうね、染み渡るのが分かる
まあ必要なもんが入ってるんでしょうね、きっと。
うん、
いやでもそれが必要になる事態っていうのはちょっとやっぱ危険ですよね。
ねえ、いや本当にちょっと昨日、あ、やばいと思ったもんね。
まあ、あれば備えあればなんとやらですけど、まあ普段はポカリスエットでもなん、うん、あ、これ今最近ちょっと、なんですか、ネットで話題になったんだけど、ポカリスエットは薄めて飲んじゃダメだって言って、大塚製薬は、正式にアナウンスしてるらしいですね。
え、薄めて飲んじゃダメ？薄めて飲むもの
なの？なんかね、世の中にはポカリスエットをわざわざ薄めて、で、こう、ちょびちょび飲む人がいるらしいんですよ。どういう理由かはちょっとわかんない。まあでも、ポカリスエットに限らず、スポーツ系ドリンクってほら、加糖ぶどう糖液だとかさ、ああいう糖質もいっぱい入ってるじゃないですか。
うん、
まあ、それをこう、ちょっと、まあ、嫌う人たちがわざわざ薄めて、でも、ポカリスエットの効能は得たいから、ちょっと薄めて飲むみたいなね、ことをしてたらしいんですけど、ただやっぱ大塚製薬的には、うん、あの糖分量、あの糖質量、いろいろこう、いろいろ調べた上で、あれがあることによって、こう、体の中に水分がちゃんと入る、電解質がちゃんと取れるっていうバランスで作ってるらしいので、それを、
薄めると商品の売れる数が少なくなるかとか、そういうわけじゃなくて。
まあ多分それもあると思うんですけど。あ、でも、向こうの言い分としては、メーカーの言い分としては、ちゃんとこう、うん、一番効く分量で作ってるから、まあ、あれですよ、ほら。よくさ、カレーの素を自分で勝手にアレンジして、いろいろやるけど、結局は、はいはいはい、結局パッケージの、あれ通りに作ったのが一番うまいっていう話に落ち着くじゃないですか。
バランスがいいってことだよね、多分ね。
うん、そうそう。なんで、まだ、薄めて飲むのはやめてねっていうふうに。
でもさ、だって、体の大きい人からさ、子供まで一緒ってもなんかおかしい話。
あ、だからね、子供はね、ちゃんと子供用のポカリがあるらしいですよ。そう、子供というか乳幼児というか、ちっちゃい子用のやつがあるらしいですよ。
あ、そう。
うん。まあ、あとは飲む量で調節せえってことかな。
あ、薄めるって言えばね、ラーメンさんも薄めて飲む、ドリンクがあるんですよ。コンビニで買ってきて、ペットボトルで買ってきて、それをわざわざ薄めて飲むものがあるんですよ。
何ですか？ 9% のハイボールですか？
違う。あれ、カルピスウォーターあるでしょ？
カルピスウォーターありますね。
あれ、濃くない？
え、いや、飲まないからわからない。わざわざコンビニで飲まないもん、カルピスウォーター
って。え、どこに？カルピス自体飲まないの？
カルピス飲まないですね、そういや。
いや、カルピスがね、前、でもこれね、なんかネットとか、
はい、
では、よくぞ作ってくれたっていう声が多いのよ。
ああ、なるほど。いつでもどこでも飲めるみたいな。
いや、違う。最適なバランスっていうのが分かんないね、濃さっていうのが。昔のこれ、原液を水で薄める、
そうですね。
割るタイプだったでしょ、カルピス
で、う
ん。
そうですね。
もともと。
はい。
それが、もう、メーカーが、もう、これが黄金比率ですよ、みたいな感じで作ったのが、カルピスウォーター。
ラーメンさん、それハイボールと一緒ですよ。角ハイ。サントリーの角ハイ、
うん。
あれこそが多分黄金比率なんですよ、コンビニで売ってるやつ。
うん。うん、
まあいいや、そんなことは。はい。で、
いや、で、それをお水でラーメンさんを薄めて飲んでます。
なんでわざわざ薄めるんですか？
いや、濃いのよ。濃くない？あ、わかんないから飲
まない。まあ、それでもラーメンさんには濃いわけなんですね、そのメーカー推
奨値が。そうそうそう。だから、ラーメンさんは、はい、コンビ、みんなより得してるの。みんなコンビニで 500ml を例えば150円とするじゃない。
あ、
ラーメンさんは多分2リットル分ぐらい。
なるほど。だから私もあれですよ、ハイボール濃いめ 9% に使ってきて炭酸水で割って飲みますよ。だからみんなよりもお得なんですよ。
じゃあ 7% 買えばいいじゃん。
いや、それが同じ 500ml でも値段一緒なんですよ。 7% に 9% で。
あ、ほんじゃ濃い方がいいんだよ。
でしょう。だったら濃い方買ってきて薄めて飲んだ方がお得じゃないですか。まあそんなことはどうでもいいや。そういうね、どうでもいいお話をしている場合じゃないんですよ、ラーメンさん。わかりますか？
そう、薄めるよりももっと濃い話がね、今から紹介するあれですね。そうですね。はい。
ということで行きましょうか。せーの。
はい、
せーの。お便り。
お便りコーナー。
ミネサマカラノアテオリコーナ
ー。はい、じゃあお便りターンといただいておりますのでね、どんどん紹介していきましょう、ね、
ありがとうございます。お便り、はい、本当ありがとうございます。
これはどうかな。これじゃなくて、これじゃなくて、ちょいちょいちょいと、あ、これかな。アラフォー女子のテトさん。
あ、テトさん、毎度、はい、ありがとうございます。いつもお手紙ありがとうございます。
は
い、
ラーメンさん、ノブさん、こんにちは。アラフォー女子のテトです。5周年おめでとうございます。あ、そうか、先月5周年だったんだね。はい。私は初回から聞いていましたが、きっかけは確かカテゴリーでグルメ的なので検索して見つけて聞き始めました。やっぱね、これグルメ系のこうコンテンツってね、根強い需要があるんですよね。まあ、あの、グルメっぽいことを番組の中でほとんど取り上げてないので、その辺ではちょっと申し訳ないんですけどね。続きます。コロナウイルスの影響で難しいかもしれませんが、5周年記念企画リクエストしたいです。前に複数のカップラーメンを麺とスープと具を入れ替えて食べる回がすごく面白く、私も、
マニアックですね、
当時知人と一緒に実践していました。なんて人だ。
うん、
リクエストは丸々、まあ、普通に考えたら入れないものを入れたらカップラーメンがうまく美味しくなるかをできる範囲でしてくれたら嬉しいです。なんかあの、この YouTube のやってみた系のみたいな感じですね、これ。
ああ、そうだね。
はい、
う
ん。で、ちなみに私は SNS で知った台湾の人はカップラーメンにプリンを入れて食べるを実践してみました。
プリン？
プリン？本当ですかね。
プリンに醤油かけてウニとかね、聞いたことある。まあ、そうですね。プラーメンにプリンを入れる。
その結果は、お試しくださいと。
やるってことね。
やってみるということですね。最後にラーメンさん、私のリクエストしたペヤング焼きそばを極激辛をわざわざ探していただきありがとうございます。私もコンビニスーパーマーケットでは見当たらないのですが、ドンキホーテで山積みされるのは発見しましたということでございます。なかなかのアクティブリスナーの方ですね。
ねえ、もう本当、同じ変態の匂い、変態じゃない、同じ、マニアックな匂いがします。これは
お仲間っぽい匂いがするなと思いました。ありがとうございました。うん、
あれやろうね。じゃあ、今、はい、当選状叩きつけられたから、
やってみたシリーズですか。
プリンはちょっとやってみないといけないね。
はい、わかりました。
まあ、いつかご期待ください、
ね、やってみましょうか。はい、
はい、
次行きましょうか。はい、ありがとうございました。アサリンさん。
アサリンさん、
アサリンさん、
初めてですか。
はい、こんにちは。初めてお便りします。まだカップラーメンインデックスを聞き始めたばかりの新参者ですが、キャリフォルニアのサンディエゴで毎朝のウォーキングのお供に聞かせていただいてますと。はい、何でしょう。
今何て言いました。
キャリフォルニアのサンディエゴでだそうです。
ちょっとこれ初の海外リスナーさんですか、これ、もしかして
。海外の方からお便りいただいたのは、アサリンさんが初めてですよね。おめでたい、これはおめでたい。
ちょっとで、ちなみにアメリカのサンディエゴってどこにあるの。
キャリフォルニアで西海岸ですよね。
あ、もう陽気なとこ。
うん、いろんなとこが陽気だと思いますけど、まあとにかくほら、これでカップラーメンインデックス、
マイアミバイス、マイアミバイスがいるのはどこ。マイアミ
はもう反対側ですよ、東海岸。
あ、西海岸、うん、あ、マッスルビーチがある方。
ベニスビーチはほら、あれもキャリフォルニアじゃないですか。まあ、LA じゃないですか。LA だっけ。まあ、とにかくあっち、西ですね。うん、はい、
西海岸。
とにかく、はい、はい、西海岸からの
お便りですな。すごい。すごいね。
すごいね。はい、歩きながら音楽を聴くのも飽きたし、他に何かないかなと考えていたら、娘がポッドキャストを教えてくれて、日本語の番組を探してお二人の番組にたどり着きました。すごいな。どういういきさつでうちの番組にたどり着くのかすごい謎だ。
娘さんに感謝だね。
感謝ですね。ほぼ同世代なので、毎回のゆるゆるのおしゃべりも面白いし、ラーメンを食べる音にもそそられるし、うん、放送を聞くのが楽しみで、ウォーキングも苦にならなくなりました。サンディエゴも最近はラーメンが人気で、いろんなお店ができています。食べに行きたいけど、シンプルな醤油ラーメンを食べて軽く15ドルとかしちゃうので。え、そうなんですよね。海外で食べるってやたら高いんですよね。
15ドルっていくら。
まあ今から1600円ぐらいですね。
うわ、
ね、うん、なかなか勇気がいります。なので、お二人がおすすめするようないろんなカップラーメンが日系ストアで買えるといいなぁと、放送を聞きながらいつも思っています。 番組も5周年なんですよね、はい、アメリカにもラーメンインデックスのファンがいることをお伝えしたくて、そしてこれからも2人に楽しいほど放送を届けていただきたくてお便りしました。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。いや、嬉しいですね、これ。
はい。
推進。嬉しすぎ、これは。
推進。ラーメンさんの声って嵐の稲葉くんの声にそっくりだそうです。
稲葉くん
。稲葉くんですね。
稲葉くんは、
ビーズの人ですな。相葉くんの声にそっくりだって、
はい。ありがとうございます。アラフィフ男子ですけど、ありがとうございます。
カップラーメンインデックス、ザ・ワールドになっちゃいましたね。
いや、ちょっとすごいね、これ。いや、まず娘さんに本当ありがとうございます、お母さん。
ありがとうございます、本当ね。
あの、クソ番組を紹介していただいて。
まあ、我々は、
その、
うん。時々海外でね、海外的なことやってますけど、基本、あの、はい、東南アジア近辺じゃないですか。
うん、近場だって。
近場ですよね。まあ、なんでこう、あの、欧米か。欧米の話題もこう差し込まれるとちょっと新鮮かなと思いましたね。
いや、だってちょっと、ほら、アサリさんでしたっけ？
アサリンさん。
アサリンさん。はい、アサリンさんがほら、毎日、この音楽を聴きながらを変えて、俺たちの番組にね。はい、僕たちの番組になってくれたということは、多分ビヨンセに勝ったってことを言ってもいいんじゃないですかね、これ。
うん、まあそうかもね。はい、
うん、もうこれいいよ、もう。
ありがとうございます。申し上げております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次参りましょう。
またお便り待ってます。
はい。次参りましょうか。くちゃめさん。
あ、くちゃめさん、毎度。ありがとうございます。はい、
こんばんは。5周年おめでとうございます。私も多分3、4年聞いてますと。3、4年
だそうです。ありがとうございます。
なかなかレアですね、本当に。
だいぶ病気が進んでますね、
これ。ラーメンで検索して発見したと思います。私はカップラーメンはほとんど食べないですが、前置きなトークがとても楽しいですと。筋トレと一緒に継続、前置きトークが楽しいそうです。はいはいはい、筋トレと一緒に継続してゴリマッチョ北島先生目指しましょう。北島先生です。
さすが。
なんでしょう、神の7秒間でしたっけ、北島先生って。
そうそう、神の7秒間
ですよね。すっごい体してますよね、あの人も。
ねえ、あんまちょっと減量してほしいよね、一回ね。あのいつもほら、ちょっとぷっくらしてるじゃないですか、北島先生。
北島先生と山本由伸先生の対談 YouTube 見たんですけど、あの人一回もボディービルやめようと思って、
そんな夢のような対談
があったんですよ。で、あの人ね、なんで今の7秒間の理論にたどり着いたかっていうと、ちょっとだけ筋トレ話しますね、うん、ボディービルやめようと思って、うん、時期があったらしくって、もう最後だからアメリカの本場のアメリカに行っていろいろはっちゃけたれみたいな感じで、でアメリカに行ったら、うん、みんな全然そんな長時間練習しとらんやん。え、こんだけでいいの、うん、みたいな感じで。で、それを真似してやったら、うん、とんでもない体が出来上がっちゃって、まあ、これでいいやって、今のやり方にたどり着いたらしいです。
わかりました。
はい。ということですね。
はい、筋肉バサ話はこんくらいにしといて。
こんくらいにしておきましょう。まあ、それでも、はい、まあ、やっぱラーメンってほら、なんかこう、時々、いろいろこうね、見たり聞いたりしたくなるんですかね、ラーメンの話題。
よく検索してくれますよね、本当にね、皆さん。
これがさ、お寿司とか、うん、焼肉とかじゃなくてラーメンっていうところがやっぱりこう探しやすいのかな。
もうある意味本当に日本を代表する国民食だよね、もうね。
本当ですよね。はい、お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、すいません、ありがとうございます。
もう一つだけいきましょうか。これはですね、はい、日清カップヌードルの抹茶、あれですね、黒歴史ですね。の時に、
はい、もう毎度さんですね、この勝ち方は。
どうぞ。ですね。はい。中井あと兵庫さんだです。ありがとうございます。第232回日清カップヌードルの抹茶の回、これは獲物に取り上げられる可能性ありと思い、解読しておきました。さすがですね、もう驚きませんよ。蓋を開けた瞬間はとんでもない香りでしたが、食べてみると私は意外に美味しくいただきました。塩昆布茶を飲みながらカップヌードルを食べたような感覚でした。ああ、なるほど。そんな感じですよね、確かに。見た目と味のミスマッチ感も半端なかったです。 配信を聞いた後にイオンに行ったところ、ノブさんの予想通り抹茶ヌードルだけが大幅値下げされて在庫処分が始まってました。最近配信でキワモノが取り上げられる頻度が高いように思います。リスニング同時実食も辛い時がありますので、そろそろインデックスアカデミー大賞の候補になるようなカップラーメンを期待していますと。コロナウイルスに負けず配信頑張ってください、はい、そうです、ありがとうございました。
いやもう本当いつもありがとうございます、お手紙を本当に。いや、まあ、もうあの予想してるとこがすごいね、うん、
本当ですね。まあでもね、このお便りいただいた直後にあの例のほら、チャンマル、
あ、本、マジマジモリシリーズ
が、あの、
いやあれは本当、
あれは本当におすすめでしたよ。
前半、うん、いやこのまま下手したら行く可能性あるね、これね。
あの後コンビニでもう2つ買い求めて、あの、うちで子供に食べさせました。
いや、ほんとそんくらいの一杯だったよね、あれはね。
はい、
僕も人に紹介したもん、やっぱり。
はい、まあ、そんなところでいろいろありますけど、やっぱりまあね、きわものも大事だけど、定番品もやっぱりいろいろそろそろね、取り上げていきたいところですよね。
まあ、定番といえば、なんですかね、カップヌードルあたりしたんじゃん。
日清カップヌードルあたりですよね。はい、じゃあそんなわけで、はい、今週の M1 でございます。
どうぞ。
日清カップヌードル、なんだと、塩、塩じゃないな、スモーキーブラックペッパー塩、
スモークオリーブ風、あ、じゃあスモーキースパイシー塩だね。燻製オリーブ香る洋風塩、
そう、燻製オリーブ香る洋風塩味スモーキーブラックペッパー塩。どこを読んでいいのか分かんないですけど、
まあ、正式名称は多分これスモーキーブラックペッパー塩でいいんじゃない、これ一番下の
ですよね、はい。まあちょっといろいろややこしいですけれども、これカップラーメンの塩ですね。ちょっと意外なんですけど、カップヌードルのレギュラー商品の中で塩っていうのはないんですよね、確か。
いや、あるあるある。これはだいぶ前から2003年以来。
いや、ほらほら、例のさ、あの、スターティングメンバーのほら、
味噌、
醤油と、醤油、はいはい、シーフード、カレー。
オリジナル、醤油じゃん。
そうそう、オリジナルですね。
うん、
オリジナルその3つじゃ
ん。シーフード、カレー。
はい。
うん。
で、その中に塩はないと。
ないないない。
うん。まあ、だから、ちょっとこう。まあ、
新参者じゃ新参者、ね。
ですよね。
で、はい、あれ、ちょっとメーカーの。
はい。
どうぞ。
いや、
はい、いきます
か。ラーメンさん言ってください。
はい。あ、これ、メーカーの言葉はね、カップヌードル塩です、
うん、
名称は。
そうですか、いろいろなんとかペッパーとかは余分なんですね。
もうなんかいろいろ書いてあるけど、カップヌードル塩らしいです。
はい、
はい、ではいきます。カップヌードル塩はバジルとオリーブオイルの風味を生かした洋風塩味のすっきりとした味わいが特徴で、2003年発売以来大変ご好評をいただいています。はい、今回洋風塩味のコンセプトはそのままに、スモーキーかつスパイシーに生まれ変われます。生まれ変わります。
はい、
スープはブラックペッパーを効かせることでピリッと刺激的な味わいに進化しました。はい、オリーブオイルの風味と燻製の香りを効かした、別店の、スモークオリーブ風オイルを加えることで、何度も食べたくなるようなコク深く病みつきになる一杯に仕上がります。最大の進化を遂げたカップヌードル塩をぜひお召し上がりください。
なるほど。
最大の進化を遂げたってもうメーカーが言ってますからね。
うん、まあでも進化遂げる前の塩をよく知らないので、どんだけ進化したのかちょっとよくわからないですね。はい、今手に取って
みました。まあでもね、あの、うん、はい、どうぞ。
けど、これいわゆるレギュラーサイズの縦型ですよね。
でもなんかちっちゃく感じるね、もう今このレギュラーサイズ。あ、
大型の方がもう普通になっちゃってるですもんね。
うん。
で、これに、上に小袋がついてまして、スモークオリーブ風オイル
と書いてあります。白い、塩だけに、白いパッケージに。
あ、ちょっと差し色で青色が入ってる感じですね。
なぜ青なんだろうね、これね。塩。
塩味ってこう、
海の。
ああ、海っぽい感じを表現してみました。ね。
だけど、シーフードでもないと。
はい、分けてみましたけど、なんか、
はい、
なんか、
あ、
バジル的な匂いと、こう、なんだろう。じゃがりこを細かく刻んだようなものがいっぱい入ってますよ。
あのさ、なんていうの、アメリカ系とか、あの、欧米系のレストランに行くと、匂う。あの匂いがする。
うん、まあ、ラーメンさんが言わんとしてることはわかります。多分でもそれはね、ブラックペッパーだと思います。
うわー、すごい匂い。
若干の香辛料。はい、じゃあお湯沸かしていきましょうか。
はい、
いいですか。
はいよ。
はい、じゃあお湯入れていきます。ジョボジョボジョボ。はい、線まで入れて蓋をして、そしてこの日清の独特のこのシール、蓋止めシールをペッてつけて3分待ちましょう。
はい、
3分3分タイマーで3分スタート。はい、3分経ちました。
はい、
はい、では振っていきましょうか。よいしょ。
うわー、具沢山。
おお、すごい、このゴロゴロしたものが、
彩りがいいね、この緑と。
いいですね、
黄色と、
うん、
卵の黄色、キャベツの緑、そしてこれ赤いのなんだこれ。
パプリカわかんないけど、
具材はですね、味付き鶏ミンチ、キャベツ、はい、ポテト、スクランブルエッグ、赤ピーマンというものですね。
はい、じゃあここにスモークオリーブオイルとやらを垂らしていきましょうか。
はい、いきましょう。
はい、ドローンと黄金色の液体が注がれております。よいしょ。まあ例によって、じゃあこの液体をちょっと調理してみましょうか。
はい、
うん、あ、スモークオリーブオイル、
あ、燻製、燻製燻製の香りするね。
そのまま
これ。
はい、でこれも混ぜまして、じゃあ受賞いきます。
はい、
はい、受賞コウ。うん、ステーキレストランの匂いがしますね。
うん、そうだね、
タイムさんの言う通り。ああ
、もう行った、う
ん、はい、今汁をちょっと行ったんですけど、
はい、
うん、まあ、塩っていう、あ、塩だな、食気強いんですけど、なんか基本的にやっぱりカップラーメンの定番品、醤油、
うん、
あれの、はい、あれの風味がすごいしますね。あ、でもなんだろう、その上っ面をいろんな複雑なこうスパイスが、
うん、
こう覆ってる感じで、うん、確かにスパイシーです。辛いんじゃないんですけど、スパイシーです。
いろんな刺激の方が、
そうですね、刺激がかなりありますね。うん、で、まあ麺はいつものあれなんで、いつものあれですけど、
カップヌードル麺ね。
うん、あー、まあでもその
ちょっと細いね。
細いですね、細くて、
うん、
そうだな、
いつもより細いこれ。
うん、で、まあ黒胡椒はじめとしてスパイス群がやっぱりこう複雑に絡んでって、なかなか面白いこう、なんですかね、味に彩りを与えてますね。
まあ、じゃあ、ラメさんも。
ラメさんも言ってください。
いいですか。はい、じゃあ、スープから。もう見た目は、なんかコンソメスープみたいな感じだね。なんか、ちょっと濁ったコンソメスープみたいな。表面にバジルがあって。スープに匂いが、あ、これお湯入れちゃうと、やっぱなんかこの油の匂いと、出てきて、まあ、カップヌードル、の匂いがしますね。
そうですね。
スープいただきます。こういうことね。
こういうことです。
こういうこと。あ、刺激があるね、確かに。辛いんじゃなくて、うん。あ、でも若干、その、唐辛子の辛さじゃないけど、ピリッと刺激的な辛さがあります。多分、これがブラックペッパーだね。
うん、
で、ベースはこれね、チキンだね、チキンのチキンスープみたいな味がする、
うん、
で、そこにこのバジルがアクセントで、さらに刺激となるブラックペッパーの風味と刺激、
はい、
あ、これはこれで、うん、美味しいね、
うん、
なんか、うん、美味しいよこれ。じゃあ、麺もいってみましょうかね。ちょっと細麺を もう安定のカップヌードル麺ね、これ。
まあ、あの、まごうことなきフライ麺ですね、これは。
うん。
さん、麺も具もちょっとレポートしてみてください。
具いってみましょうか。じゃあ、まず、味付け鶏ミンチいきます。これ四角い、あの、謎肉みたいに四角いキューブ型になってて。
うん。
あ、でもこれ謎肉だね。鶏、なんか味付けは同じような味付けの気がする。原料が鶏なのかの違いで。次はキャベツ、うん。キャベツいってみます。
はい。青々としたキャベツ。
うん。あ、シャキシャキ言う。
シャキシャキ言いますね、これ。
でね、あの、キャベツの甘みがしっかり噛むと出てくる。これはちょっと本格的、あの、よくスープにキャベツを入れて、洋風のスープにキャベツを入れて煮込むと、うん、このクタクタ感と、この甘みが出てるの、すごくなんかリアルな感じがします。
芋が出てきました、芋が。
ポテトいきます。
うん、
ポテトもこれ、四角いキューブ状ですね。
あの、カップヌードルカレーに、
あの、入ってるんですね、はいはいはいはい、これ。多分同じやつだよね。
ちゃんと芋です。
あ、芋の風味もしっかりします、じゃがいも。アイダホポテトの、アイダホかな。はい、次、赤ピーマン。
赤ピーマン。
赤ピーマンが、あ、いたいたいたいた。もう唐辛子みたいな存在でいますけど、赤ピーマンいただきます。
まあ。
あ、ピーマンの、この、なんだろう、苦味というか、しっかり、あ、で、辛い。
でも意識しないと。
シソみたいな。
わかんないから、まあ、彩りですね、メインは、きっと。
うん。はい、次、スクランブルエッグ。
スクランブルエッグというか、いつものやつです、これ。
あ、これはもう安定のいつもの。
うん。
溶き卵みたいなやつですね。あ、これ、なかなかバランス取れてて。
うん。あの、最初に入れたスモークオリーブオイルが、
うん。
うん、どうだろう。あんまり仕事してない感じはします。
あ、それあるね。あの、オイルを入れたときは香ったけど、あの 燻、うん、燻製の香りもうないでしょ。
ないけど、まあ、あのオイルなんでこうコクを与えるみたいな、うん、あの仕事はしてるのかもしれないけど、スモークする必要があったのかなっていう気はしないでもない。うん、
若干ね、あの卵とかあの味付けミンチがちょっと味が濃いから、
うん、
このあっさりとしたそこのスープにまたさらにアクセントを加えてくれる感じですよね。
なるほど。はい。ってな感じですけど。
はい。
日清カップヌードルスモーキー&スパイシー塩。これラーメンさんどうまとめますか？
あ、もうこれはぴったりな、あの、例えが思いつきました。
はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあこの日清カップヌードルの塩なんですけど、はい、一言で言うと、
うん、
小西まなみです。小西まなみ。
コニタン。
コニタンは、また違う
こと。コニタンは違います、
ね。コニタンは、ほら、金ちゃん。
ああ、そうですね。小西まなみさんは、ほら、あの、ココリコミラクルタイプでしたっけ。で、よく、その、お顔を拝見してましたね。
ほら、あるとさ、どっちかというと、こうあっさり系の顔じゃない。
え、そうですか。めっちゃ顔小さいじゃないです か、
ね、そうそう、顔がちっちゃくて、だからなんかね、そんな目、鼻、口みたいな感じで訴えてこないんです。
ああ、そうですか。
だからこの塩みたいにちょっとあっさり目なんだけど、だけど顔がちっちゃくて全体のバランスが最高だっていう、
うん、
もうまさに小西学びだなと思いました。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。はい、
では次のコーナー参りましょう。せーの、
はい、
ラーメンに
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。はい、塩ラーメン、うん、塩ラーメン、
塩ラーメンといえば、
はい、
函館ですよ。
函館塩ラーメン、
うん、
ああ、あの塩って言うとなんかこう、人によってはほら、そのラーメンの基本みたいな風に捉える人もいるし、 あるいはこう、なんだろう、こうちょっと通が選ぶぶってるみたいな感じに捉える人もいるしなんですけど、そのラーメンさん的にはその、うん、ラーメン業界における塩ラーメンのポジショニングっていうのはどんな風に思います？
あのね、昔はそんなところがあったんですけど、
はい、
今塩もかなりみんな進化してて、
うんうんうん、
めっちゃくちゃパンチのある塩たちもいるんですよ。
それはそのパンチがあるっていうのはベースのスープがかなり進化してるのか。
そうそう、ベースのスープが、ほら、だいたい澄んだし透明な、何お吸い物に毛の生えたよみたいな、そこに味の深さを求めるのが、
はい、
マニアの中の塩ラーメンみたいなところは実際あった。で、はい、それをさ、無課長で作るっていうのがなんか昔トレンドだったのよ。塩ラーメンっていうあっさりしたものを、あっさりしてるからなんていうかな、味がうまく出しにくいのね。
なるほど。
だからみんなそれを味を出すために、化学の粉を入れるわけです。
はいはい。
で、味をバンと出すんだけど、その、神奈川淡麗塩系とかね、
うん、
塩ラーメンでこうもてはやされたところはやっぱりその無化調っていう化学調味料を使わずにいかにうまみをこう出すかっていうのがその職人さんの腕の見せ所みたいなところがあったんだけど、うん、その塩も今は進化してもうベースの豚骨がめっちゃくちゃ濃いところにもう塩角の立ったこの合わせたりを合わせることによって強い塩ラーメンがある
。ちょっと待って、いっぱい ベースで豚骨なの？
塩ラーメン。そう、
うん、そうなんですか。
そう、だからそういうところも出て、うん、だから日々ね進化してますよ塩ラーメン。
そういう意味ではなんか一番今時代の先端にありそうな感じのジャンルですね、塩ラーメンです。
まあ、先端というか、なんか独特だね、ここのジャンルは。
なるほど、
うん、はい、
という感じですね。はい、はい、ではエンディングいきましょう。
はい、エンディング。いや、お手紙本当
ありがとうございます。
すごいね、サンディエゴ、アメリカの。
サンディエゴ、はい、
サンディエゴのリスナーさんなんか、いや、これ機に他のね、お国の方もぜひ、リスナーさんがいれば、うん、はい、もしくは日本語できなくても、なんか、ニュアンスでお手紙って聞いてるんだな。日本語ほら、ヒアリングはできるけど、じゃあリスニングはできるけど、喋れないみたいな人がいるかもしれない。
喋れない、書けない。いますね。私の台湾人の友達、お友達も、日本のアニメとか、うん、漫画とか大好きな人がいて、こう喋れないんだけど一応聞き取りはできるみたいな人ね、やっぱり。
もしいたらね、本当、うん、お手紙欲しいですし。
そうそう。
でもね、
そのベースとなるのはやっぱり、ね、お国柄のこのラーメン事情とかも教えてほしいですね。
あ、それ聞きたいね。カップラーメンがどんなの売ってるかとかね、
う
ん、
はい、
うん、ぜひ。それと同時に、我らが国内のリスナーさんたちも、
はい、
またまた、サイレントリスナーさんたちまだまだたくさんいると思いますので、ぜひ、ペンを取ってですね、ペンというかキーボードじゃないよ、もう今携帯だから何ていうのかな、とにかく
はい、とにかくメッセージを、はい、
もう一回ちょっと手紙の出し方をもう一回ちょっと説明してあげてください。
はい、
まず、
カップラーメンインデックスで検索すれば我々のホームページというかブログが出てきますので、そこにお便りはこちらというコーナーがございます。はい、そこに行くと、はい、まあ、フォームもしくは E メールでメッセージが送れるようになってますので、はい、思いの丈をしたためていただいた後ラーメンバカのところへ届けというボタンを、プッシュしていただ
く、それが送信ボタンということですね。
はい、届きます。
あ、そうや、テトさんとかがさ、
はい、
画像をプラスしてたけど、画像も添付することできるんです
よ。ホームページ、ウェブからはできないんですけど、まあ、メールで送っていただければ画像も添付で。
メールで送るってどうやって送るの？
メールアドレスが掲載されております。
あ、へえー、
はい、
ということだそうです。
結構です。
はい、
はい、じゃあ今週もお届けしました、皆様のお相手は、
もう本当お便り待ち続けておりますので、皆さんよろしくお願いします。ラーメン大好きラーメンさんと、
僕 便り待ち続けております。今日は珍しく、自宅で一杯やりながら収録してしまいました。
珍しくないね。
ハイボール大好きのぶがお送りしました。また来週。
はい、さようなら。アディオス。